皆さんこんにちは、オレンジラインの久野です。
株式会社モンキーレンチの北島隆です。
このポッドキャスト QWP はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日のトピックスは、ワードプレス .com テレックスでブロックを AI で作ってみよう、国内ワードプレスイベント開催情報です。今回紹介したトピックについての情報は、概要欄または公式ウェブサイト book-wp.com に掲載しています。また、この動画を見ていいなと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい。ということで、今回は66回目の収録になります。北島さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。もう9月に入りまして、夏休みも、子供たちの夏休みもね、終わったというような時期ですけど、最近はいかがお過ごしでしたでしょうか？
前回お盆過ぎぐらいでしたかね。
そうですね。下旬に入ったかなぐらいですかね、8月の。
そうですね。うん、ああ、そっか、21。そうですね、8月の最後の週は、結構天気的にも釣りがしやすい感じだったんで、ほぼ毎日子供と釣り行きましたね。
おお。
で、X にちょっと写真あげたんですけど、大きい魚釣れて、
見た見た、こんななんか、
はい、50センチあったんですよ。で、まあ、なんで釣れたかって言ったら、まあ、普通の釣りって一般の人が夏だからって言って、お父さんと子供行ったら、だいたいサビキ釣りって言って、なんか、カゴにデロデロのちっちゃいエビみたいなの入れて、こんなちっこい針がいっぱいついてる仕掛け使ってちっちゃい魚釣るんですよ。でももう子供は、うちの子供は結構やるから、それじゃ飽きるんですよね。だからそれで釣れたのを餌にして、もっとでかいの狙おうと。で、それ、泳がせ釣りって言うんですけど、生きたその魚も泳がせて食べさせるって。で、それをその最後に1週間、ほぼ毎日やって、2、3回かかったけど逃げられるっていうのを繰り返して、で、最後にやっと釣れたのが、その大きいやつだったんですよね。結構まあ夏休みのいい思い出にはなったかなと。
あ、あれを釣ったのは北島さんじゃなく、北島さんですか？
あ、最後釣り上げたのは僕ですね。
ああ。
はい。
でも、それってことは、そのサビキで、毎回そのサビキでまずはちっちゃいのを釣って、で、その釣ったやつを餌にして泳がせ釣りをするというルーティンが、こう日々、ってことですね。
要はそうですね、
サビキで釣ったやつを次の日にとかはちょっと鮮度が落ちちゃうやつ
も
ね。
あ、もう死んでるからダメです、
じゃあまずはサビキで餌になるものを釣ってから泳がせ釣りをするっていうやり方ってことですね。
はい。
まずそのサビキで餌になる魚っていうのはどれぐらいの大きさになるんですか？
まあ、あれですね。10センチとか15センチもないと思いますけど、小アジ。
小アジを餌にするってこと？
そうですね。なかなかその小アジも時間帯って、ここの時間しか釣れないみたいな感じで、それ自体釣るのがちょっとなかなか大変なんですけど、他のやつだとやっぱ食いつかないんですよね、全然。まあ、美味しいんでしょうね、だから魚からしても。
でも釣れた大きい魚は何ていう魚なんですか？
コロダイっていう魚でした。
ああ、なんか見た感じタイっぽいなと思ったんですけど、タイの仲間なんですね。
あ、厳密に言うとタイじゃないみたいですね。イサキの仲間って書いてありました。
はあ、で、名前はタイがつくみたいな。
見た目はもうタイですね、そっくり。
あ、あのお魚はどうやって食べたんですか？
あ、全部お刺身にしたんですけど、超大変でした。 あんなでかいの捌くことないから、ものすごい時間かかって。まあ、そのせいでちょっとボソボソに。はい。硬くても骨とか皮とか。包丁が通んないんですよ、簡単に。
うん、包丁負けしちゃうかなぐらい。
うん。
なんか。うん。あ、そうか。いや、すごいな。でも刺身にすると結構な量になるんですか？
あ、4人、家族4人で食べても結構お腹いっぱいな感じでしたね。もう普通のお皿にも山盛りみたいな感じでした。
あ、すごいな。それは釣った日にも食べるって感じですか？
あ、ですね。やっぱなんか怖いので、どれぐらい持つかあんまり知らないから。
なんか、岐阜の人からすると、よく釣りとする、言うと、まあ、川なんですね。なんで、で川魚だと、この、まあ、藻とかそういうものをいっぱい食べるんで、なんか、釣ったら、数日ちょっと水槽に入れといてから食べるみたいな、いう考え。ちょっと吐かせて、いうような話を聞いたことがあるんで、なんかすぐ食べるのかな、どうなのかなっていう。
でも内臓取るから関係あるんですかね、吐かせるのって。
ああ、でも、川魚とか、アユとかはもうそのまま素焼きにすること多いじゃないですか。
あ、そうか、取らずに。
だからちょっと内臓を取りにくいとか、大きさ的にもやっぱ川魚そんな大きくないんで。そういうのがあるのかも。内臓そのまま食べる感じあるじゃないですか、やっぱ。こう、焼くとね。
なるほど。
いや、でもすごいですね。写真見たときは確かに、なんかでかと思って。でもね、だいたい50センチぐらいって。
そうですね。
結構でかい
っすよね。メジャーで測
る。あ、でもそれはなかなか夏のいい思い出。ね、子供、
初めてだったんだ、あんなのが釣れたのは。
でもこの、釣っているときは、時間帯は朝方とかに行くんですか？夕方とか。
ああ、朝行ってましたね。もう5時、4時、5時前に起きて、5時ぐらいから釣り始めるみたい。もう7
やっぱ
時と
そ
か
れ、
過ぎると釣れないんですよね。暑いし。
ああ、そっか。やっぱ日が差して水温も上がっちゃうから、お魚もちょっともっと下に行っ
多
ちゃっ
分
た
な
り。
んか、じっとするんだと思います。
いや、でもそれぐらいの時間じゃないと、ちょっと動けないですよね。
あ、一回、一日だけ、まあ、あれ大きいの釣ったの近所の海なんですけど、近所でこんな大きいのかかるんなら、釣り公園行ったらもうやばいやろってなって、釣り公園行ったんですよ。でも船で行かないといけないから、そもそも釣り開始するのが7時ぐらいで、だから、7時ぐらいから12時ぐらいまでやったんですよね。だから5時間か。もう二人とも汗びしょびしょになりました。水に飛び込んだぐらいのビルグレー具合になって、で、何も釣れませんでした。
坊主でした。
はい。
やっぱ、となると、やっぱ早朝とかなのかな、
そうで
もう、
す
真夏
ね。
とか。
いい時間に近所でやるのがいいかなと思います。
それは、もう、早朝に行くと、やっぱ他の釣りの人たちもまあ見えるって感じですか？釣ってるって感
土日だと多いんです。多いっつってもまあそんなにいないけど。でもやっぱ混むと糸絡まったりとか大変なんで、平日に行ってましたね。夏休みしか行けないんで、平日は。
そっか。じゃあ、みんな、比較的釣りがある人は、やっぱ、早朝狙いっていう感じはある。
大体そうですね、6時とかからおじいちゃんみたいな人たちが何人か来るって感じで。土日はもう子供連れがもうちょっと多いですね。3組、4組。
やっぱ海が近いと、そういうことできるからいいですよね。海ない県だからね。いや、僕の方はですね、まあ、そうですね、近々だと、目にもらい物をしまして、で、 先日、その、スノーモンキーのアップデート配信の時の、まあ10時から配信だったんで、もう、ちょっとボコッとなっちゃって、この、産んできて、腫れてきて。で、その前に朝一で眼科に行って、みたいなことをやってたんですけど、今朝やっぱちょっと、ずっと、なんていうかな、破裂していて。
ああ。
はい、ちょっとちょっとね、ニキビが潰れたような感じですよね。うん。で、ちょっと、なんで、こうやってやって、ちょっと、出せるもん出して、海を。
ああ、なんか痛そうですね。
痛い痛い。しかも目だからさ、やりにくいのよ。こういう、こういうとこニキビとかだったらこうやってやればいいけど、まだやるとしたら。まあ、あんま良くないって言いますけどね。うん。けどやっぱ、もうペーって出てるから、ちょっと出るだけ出そうって言って、もう、ゲーってやって、ここ、こうやって、ここ目も痛いし、みたいな。のでやって、でもその後、まあちょっと、まあ、目薬刺して、ちょっとワセリン塗ってとかやって、ちょっとまあ落ち着いて、赤みがだいぶ減ったかな。うん。
少し赤く見えますね。
うん、ですよね。
うん。
朝、それやった時はもう真っ赤かで、おい、これ、と思ったけど、ちょっと今引いてきたんですけど。
うん。
赤でも、あれですね、こう、多分、なんか、毛穴から入ったのかなっていう感じもするんですけど、わかんないんですけど、こういうものが、増えてくると、自分の免疫力とか抗体とかね、はい、そういった、加齢による体の弱さを、感じざるを得ないというのがあります、ね。うん、こんなにでかいのもらったの初めてなんで、ちょっとびっくりしてるんですけど。
うん、
あとやっぱ、なんとなく、こう、会う人会う人に、こう、見られるから。だけども、あんまり気にして、どうしたんですかってあんま聞いてこないのもわかるから、なんか嫌なんですよね。
まあ、目は行きますよね、できてたら。
そう。だし、もう、ボコってなってたから、若いし、わかるんだろうなと思うけど、もうみんなチラチラ見るけど、もう何にも言ってこないから、よく子供のね、ボルダリングの送ってって見てたりすると、まあ、喋ったりする人いるんで、絶対気にしとるけど、絶対聞いてこんなって、ずっと思ってました、
ね。ああ、意外に言わないもんなんですね。
うん。うん、そう。
あ、なんか大丈夫ですかって言いたくなりますけど。
そう、僕は、もうね、ずっと気にしてるのはあれなんで、チロチロ見るのもやらしいから、聞いちゃうんですけど。まあ、あんまりデリケートな問題じゃなかったら。
うん。
けど、結構聞かない人多くて、ああ、でもなんか何回か見られるから気にしてんだろうな。自分から言おうかなと思う時はあるから、ね。なんならこうなんかもらい物しましたって T シャツ作りたくなる。はい。そんな感じで、最近過ごしておりましたね。はい、それでは、本日のトピックスの方に参りましょうかね。
はい、
本日のトピックスは、この2つになっております。はい、で、1つ目ですけども、こちらですね。wordpress.com テレックスでブロックを AI で作ってみようというような、トピックスを1つ取り上げております。で、まあちょっとこれ wordpress.com テレックスってわざとこうやって書いてるんですけども、要するに、ですね、先日 WordCamp US 2025が、開催されておりまして、そこで、wordpress の創始者であり、オートマティックという会社の CEO でもあるマットさんですね。マットさんが、発表したこちらのサービス、を早速触ってみようということになります。うん、で、こちらのドメインを見ていただくように、まあ、実際はですね、wordpress.com というよりかは、オートマティックの、まあ、試験的な、プロダクトというような形で、捉えるといいかなと思います。で、他にですね、テッククランチとか、の記事を見ても、まあ、試験的な取り組みだということも書いてありますし、こちらの実際のサイトですね、こちらになるんですけども、こちらの上にですね、エクスペリメンタルと書いてありますので、まあ、試験運用ですよということがわかるかと思います。で、なぜ wordpress.com って書いたかというと、まあ、 我々一般的におそらくそのワードプレスといったら、ワードプレス、インストール型の方のワードプレスのことを指すことが多いと思いますので、ですが、このサービスは、このプロンプトを何かしら入れて、このブロックを作ってもらうっていうものなんですけど、作るためには wordpress.com のアカウントが必要になるんですね。ですので、まあ、その、誤解とかも招かないようにということで、このタイトルのところに wordpress.com と出ましたが、実際にはオートマティックの試験的なサービスというふうになります。はい。で、ワードキャンプ US に参加されていた方の、X とか SNS を見ていると、まあ、実際にこう作られた方がね、投稿されていた。あと、本橋さんがポストされていたり、あとはウェブの相談所の本橋さんですね、ですと、あとは安藤さんとかが行かれてて、そちらで SNS 作ったものを紹介をされていたっていうのは僕も拝見はしたんですけども、そちらをからインスパイアを受けて今回ちょっとこれを、試してみようかなとなりました。
うん、
で、実際に、まあ正直まだ何にも試してない我々ですので、実際に作ってみたとかもやってないので、どうなるのか。もう、探り探り、いつものようにですね、やっていこうと思うんですけども、ちょっとこれね、プロンプトなんとなく、こう、英語で入れる感じに当然なっているので、ここでちょっと日本語で入れてね、大しくじりをするとまたちょっとタイムロスになってしまいますので。英語でですね、こちら DeepL ですけども、英語でこのような形で、まあ、日本語を入れて、英語のプロンプトを用意しました。で、今回作ってもらうのは、WordPress 専用の吹き出しブロックを作ってくださいとありました。で、アバター画像とテキストをそれぞれ設定できるようにしてください。そして、アバター画像の位置を左右で切り替えられるようにしてください。また、テキストエリアの罫線と文字色を設定できるようにしてください。設定変更にしとこうかな。うん。っていうような形のプロンプトを作りました。で、こちらをですね、まあコピーをして、実際にこっちに貼り付けるという形でやっていこうかと思います。こちらですね。はい。こちらに、で、貼り付けます。で、今僕の、個人の方の、ちょっとこれ、ロゴが重なって見えないんですけど、個人の方の、wordpress.com のアカウント、Gmail でログインして、みたいな感じで、個人の方で、一応ログインをしているので、スムーズに行くんですけども、おそらく、さっきちょっと北島さんがパッと触られたときに、プロンプトだけ入れて、まあ、実行ボタンを押すと、ログインしてくださいのアラートが、お知らせが出てきたっていうふうに言われてたので、最終的にはログインが必要になると思われます。
うん。
あ、ちなみになんですけど、これ、Improve Prompt with AI。このプロンプトも AI で考えれるんですかね、これね。
ああ。
多くないですか、なんかね。あとこれ一応画像も添付できるかな。うん。画像も添付できる。あ、
デザインはこの画像みたいにしてくださいみたいな。
うん。そういうことできそうですね。はい。ではまあ今このコピペをしたので、こちらの、ちょっとこれ大きくしようかな。よいしょかな。はい。こちらの、Build My Block。ボタンをちょっと押してみてもいいですかね。はい。それではやってみましょう。ポチ。はあ、はあ、は
あ。ああ、ここも、そうか、当然英語で出るか。
うんうんうん。ブロック JSON を今作ってますね、これ。うん。スピーチバブル。 フォーマット、チャット、アイコンね。うん。あ、でもアトリビュートとかサポートとかなんか入れてましたね。今、エディット JS。うん。エディット JS も書いてる。リセーブ JS ですね。なんか
入った。CSS も。
うん。
書いてる。
CSS 書いて、パッケージ JS をね、多分コンプリートまで、コンパイルまでして。ほんで、ここで、プレイグラウンドが立ち上がるんですね。
お
ー。うん。でプレイ、あ、
おー。
ほうほう。
ちょっと、デザインはずれてるけど。
そうですね。ちょっと、サイズを小さくしてもあんま変わらないか。でも、ここで、今テキストは入れれます。あ、これアバター画像。
うん。
ちょっと何か、アバター画像になるものを探してきますね。よし。では、ここにアバター、アドアバターあるので、これをポチッとすると、まあ、画像を入れてくださいって言われるので、僕の画像を今入れてセレクトをします。あ、すると、こういう感じですね。はい。で、一応、オルトのテキストもここで設定はできる。リプレースとリムーブもできる。で、アバターポジションをライトにしたい場合は、こう、あれ？あれ？
ああ、ちょっと変だな。
これは、ちょっと違うかもしれないですね。うん、でも、バブルの。
おぉ。
あ、でも、これはバブルだから、あえてこういうデザインかもしれないですね。
なんか、アメリカっぽいデザイン。
うん。
どうやってこれ、デザイン実装してるか気になりますね。4分の1しか見えてない丸みたいな。
テキスト、ね。こんな感じで。ああ、なるほど。こういう感じですね。
その色のところの設定パネルの実装も気になりますね。うん、どうやってやってるのか。
これですか？
はい。
うんうんうん。これ、例えばこれってこっからブラッシュアップできるんですかね？
タイプはメッセージってあるから、
うん、
アバターポジションがちゃんと動いてますね。
アバターポジション。
ライトにすると、リストエリアは左に出てほしいけど、右に出たままになってる。
よし。これ今ちょっと、そういった、今これですね。ここに書きましたけども、アバターを、ポジションを true にすると、テキストエリアを左にして、アバター画像を右に配置するようにしてほしいというメッセージの英語を作って、今こちらのメッセージにペーストしています。さて、どうなるでしょう。おお、直してる。トップ書に設定されてたテキストエリアビラー。ああ。直してるっぽいですね。
フレックスディレクションを変えますみたいな。どうですかね。
ローリバースするみたいな感じ。うん。 これどういうコードを書くのかもちょっと気にはなりますよね。でもなんかそれこそオートマティック社のだから変なコードは書かなさそうな気もするんですけど、実際どうなんでしょうね。じゃあもう一回ちょっと画像を設定して、これを、おう、
なるほど、なるほど。
まあ一応、直ってはいますね。
できた。まあこれ自分で作ろうと思えばもうちょい時間かかりますからね、やっぱ。
いやー、全然そうですよね。なるほどね。で、これを、この、ダウンロード、北谷さんちなみにこう、もう少しブラッシュアップしたいところありますか？
まあ、細かいこと言えば、そのアバターの、アバターセッティングスのとこの画像とボタンが横並びでひっついてるのは気になりますね。
ここですか。
横並びで、まあ、スペース開けて中央揃えするか、ボタンは画像の下に落としたいか。
そこら辺ちょっと書いてみますかね。インスペクターのアバターセッティングで、なんて書こうかな。リプレスアバターやリムーブのボタンレイアウトを最適化してほしい。
最適化をこいつがどう捉えるかなんで。まあ画像の下に並べるようにしてほしい。
リプレースアバターとリムーブのボタンを、設定した画像の下に回り込むようにしてほしいみたいな感じですかね。で、リプレースアバターのボタン。
あの実際はここまで作ってもらえば、あとは自分でやった方が良いと思います。
という形にのメッセージをもう一回投げてみましょう。ブロック、ちゃんとインスペクターって書いたけど、ブロックサイドバーってちゃんと言ってますね。フォロードバイトオルトテキストコントロール。ボルトのテキストコントロール。ロジカル&クリアービジュアルグルーピングフォーイメージアクション&インプルーブユーザビリティ。一応、ユーザビリティの最適化も。
それでもみんなが、世界中の人がこの、これ作る。多分今触ってると思いますけど、お金すごいかかりますよね、多分稼働させる。
そうですよね。そこ結構気になるところですよね。
どうしてみた
い。はいはい。
なんか変なやつだね。
なんか変になっちゃったね、これね。 こうじゃない。
ああ、でも翻訳の段階でちょっと変だったのかな。
ああ、ここら辺がちょっと変かもしれないですね。うん。なるほどね。どうしような、インスペクターで設定したアバター画像はアバターセッティングスの一番上にサムネイルを表示するようにしてくださいと書いてみますが、どうでしょう。これどれぐらいこのやりとりにの制限があるんですかね、メッセージのね。どこまでこのメッセージやり取りしてブラッシュアップが可能なのか、なんか
3回までとか
ね、トークンの制限があるのか、うん、これちょっと一回ダウンロードしてみますかね。ここにこうダウンロードってボタンがあるんで、パッケージをダウンロードできるはず。
エリートップオブザパネルって書いてます。
うん。エリートップ。一番上に来るはず。これで。どうだ。ああ。
綺麗になった。
ああ、いいんじゃないですか。
ちょっと余白もついて。
はい。ああ、はいはいはい。いいんじゃないでしょうか。はい。普通にひな型として作れちゃいますね、これね。うん。
あ、で、セーブして、その、実際のページ見るとどうなりますか？
あ、まあ、こんなんですね。
ああ。
うん。まあ、問題ない感じ。
完璧ですね。
うん。
あ、壊れた。
壊れた。今僕の操作が悪かったかもしれないですね。うん。僕の操作が悪かった。よしよし。ウィジェットに入ってたはず。スピーチ。うん。これでセーブをします。これなんですかね。フロントエンド、エディター。なんかこれで、ビューページすると、あ、別ウィンドウでやっぱやった方がよかったかな。今別ウィンドウを頑張って開いています。 あれ開かないな、別に。ちょっとぐるぐる、ずっとぐるぐるしてますね。あれです。
ウィズットのフロントエディターのボタンでなんか、かなんちゃうんですかね。もう今エディターにいますけどね。
そう。でも、エディターにしたら壊れましたね。フロントだといい。
フロントエンドにいる。
ああ、ページを離れる。え？フロントエンドになった。ん？エディター、壊れる。
あれ？
で、リカバリすれば、まあ、戻るんですけどね。うん。
リカバリして、セーブして、
セーブして。
下にビューページってリンク出るじゃないですか。
これで。
結構いきますね。で、エディットページっていうツールバーのエディットページを押すとどうなるんですか？
壊れる。
あ、壊れるな。これちょっとおかしいですね。
何か、ここはまあ、エクスペリメンタルなので、何か改善の余地がある可能性はありますね。じゃあちょっとこれをですね、ダウンロードをして、どうなるか見てみましょう。ダウンロードをしますと、今、ブラウザで、ダウンロードができましたね。普通に speechbubble.zip というファイルができました。なので、ちょっとこれをですね、ちょっと VS コードを開く。では、ちょっと VS コードに切り替えます。こんな感じですね、中身としては。あ、でも、ビルドのディレクトリがあって、これ何やろな。
ソースディレクトリに入れてほしいですね。こちらから。
ね。でもこれ、コンパイルするのが、こうやって通常デフォルトで WP スクリプツやるときって、ソースの中をデフォルトで見ませんでしたっけ？ルート見るのか。
No。ソースじゃないのかな。
ソースを見てた気がするんですけど、
どっちも見てくれるんですかね。
ああ、そうなんですかね。うん。で、どっから見ましょうか。まずブロック JSON 見ますか。アトリビュート、テキスト、アバター URL、アバターボルト、アバターポジション。ボーダーカラー、テキストカラー、
うん。
っていう感じですね。うん、
ああ、なるほどね。
うん。どうですか、キセル。
この、ボーダーからテキストカラー、
うん、
これがちょっと怪しい気しますね、なんか。このせいで崩れてるんじゃないのかなという気が。
ああ、さっき壊れてたのは。
はい、ちょっとわかんないですけど。
うん。
うん。ああ、うん。わかんないですけど。
ちなみに、エディット JS は、まあ、こんな感じ。いや、プロ。パネル。メディア、画像。
さっき頑張らせたとこコメント入ってます。
で、まあ、トグルがでって感じか。とは色。さっき北山が言ってたこの色のところがっていうのは。
セットアトリビューツ。もうちょっと右側。
よいしょ。
オンネクスト。なんかこのネク、どうなるのかな。
ネクストカラー。
そこに、カラーコードが渡って、来る。これいいのかな。なんか色の、こうなんちゅうかな。何種類かやり方があるんですよ。色設定追加するのって。これ多分かなり初歩的な方法なんですよね。このパネルカラーセッティングス使うっていうのは。ここまではもう今これ使ってんのかな。なんかそこでちょっと怪しいなと思ったんですけど。カラーコード直で保存しちゃうと、カラーパレット、例えばパレットでブラックって色登録してて、カラーコード000にしてたけど、なんか濃いなと思って途中でサイトエディターでブラックを111に変えるとするじゃないですか。でもこれカラーコード直で保存してるから、このブロックは。だからブラックを選択したけど000のままになっちゃうんですよ。本当は111に勝手に変わってほしいのに。だから、本当はこういう保存の仕方はしないんですよね。色の名前を保存するというか。
ちょっとコードに改善の余地はあるかなっていう感じですかね。
ありますね。
あと、吹き出しのとこ、これどうしてたんだろうね。
CSS になりますね。バブルバブル、
まあ、ここら辺ね。これか。
疑似要素で。
こうして、4分の1だけ円を作って、回転させてる。
これ線もどこで入るんですかね。なんか二重になってる。ビフォーとアフター両方使ってるんですかね。
いや、
どっちも
アフターだけ。で、あと、レフトとライト、
レフトと来たライトでか。
で、
これは
15とマイナス15で回転させて、左右で切り替えて。
オーダー自体はどこについてるんですかね。
これ
インヘリットになってる。だから親のを引き継いで、レフトとボトムにはつくと、なるほど、はい。理解しました。
だから、親のボーダーの色と一緒になるように一応しているってこと。 なるほど。まあ、で、これ PHP ファイルですけど、まあ、ビルド、ディレクトリ読み込むだけ。
レンダー PHP なんですか？
レンダー PHP ないっすね。
ああ、やっぱない。セーブは、
セーブは、ああ、まあ、アバターのサイズ変えれるようにしてもよかったかもしれないですね。
なんでこけるのかな？
壊れるのか。
エラー出なさそうに見えるけど、なんか変なんだろうな。
何かな。リードテキスト。まあ、これは、まあ、鉄板の、まあ、公式サイトに上げてもいいような感じのテキスト。
これ作ってくれるのはいいですね。書くのがめんどくさいから。
まあ、インデックス一緒。はいはい。このアーティファクトってこれ何すかね？ XML。なんかな。
アーティファクト XML。
なんか中身的にはリードミーが入ってる、リードミーテキストの内容がダーって入ってるだけっぽいんですけど。あ、でも違うわ。コードも書いてるわ。なんかあれかな、 AI 側で必要なコードなのかな。これをベースにコード生成してたりするのかな。
なんでしょうね。
なんかこれ専用の、
クロードの、ありますね。
クロード絡みのみたいな感じですか？
わかりません。
ねえ。まあでも何かしら、This file contains the readme information for the block。まあ、ちょっと生成 AI で生成するときに必要なものみたいな感じがしますけどね。XML だし。ちょっとわかりませんが。はい。はい。ではではですね。まあ、このような形で、生成できました。まあ、生成されたファイルも、まあ、このような感じと。ということでしたけども、まあ、ざっとやってみて、北島さんどうでしたか？
まあ、最小項を作ってくれるっていうのはすごく、楽というか、作業が早くなる気はしますね。これだけで完全に完成させるのはちょっと大変な印象ですけど。
そうですね。まあ、パッと、さっき、このね、作ってもらった時間と同じ時間で、これをパッと最初、イニシャルで作るっていうのは無理なんで、そういう、叩き台というか、長田的な形で、使う分には全然面白いですよね。あとは、プロンプトのやっぱ精度なのかな。最初に投げる精度が、もうちょっと高いと、ちゃんとした仕様で書くとまた変わってくるかもしれないですけどね。だからどれぐらいね、これキャッチボールができるのかっていうのもね、ちょっと気にはなりますよね。 まあ、一応、このプロジェクト自体をシェアするリンクも発行できるみたいですね。うん。
はい。
で、
ああ、じゃあこれ、いちいち保存されてるってことか。
で、ここでね、この左上で、確かこれ、今これ1個もう保存されてて、新しく作るには、こっちで作るみたいな感じで、何点か使えるのかもしれないですね。まあ、シェアを押すとリンクコピーされると、いう感じですね。でもなんか以前、BookWP でも紹介した、ドットコムの方で、こうページを作るみたいな AI のやつありましたよね。で、あの時はまあ正直、はい、まあちょっと、まだ、あれかなみたいな感じの反応でしたけど、我々の感想としては。まあ、今回これだと、使い方によっては、使えるんじゃん、ね、
そうですね。あれ、あの時よりは、おおっていう感じはありますね。
なので、思ってたよりも、こう、ちゃんとしたものが、まあ、少ないやり取りで作れたなという印象ですね、僕の。
ですね。
まあ、今後、まあ、この、これ自体は今、オートマティックさんの方、こちらの wordpress.com を運営している、オートマティックさんの、試験的な、プロダクトとして公開されているので、まあ、これがどのような形で、wordpress.com に入っていくのかとか、例えばプラグインになって普通のインストール型の wordpress も使えるのかとか、まあ、全く、わかりませんけど、まあ、この、オートマティックさんとして、この AI を使ってブロックを作るというようなことにも、まあ、挑戦しているよというようなことの、まあ、部分的な PR だとも思いますし、はい。まあ、こういった形でね、こう、将来的には、自分でやり取りしてブロック作るっていう形になっていくのかな、ドットコムの方とかだとね。それはそれで面白いかなと思うし。あと僕個人的にはここ、プロンプト入れて、作ってくれて、このプレグラウンドが立ち上がるっていうのはすごいいい、UI だなと。思いましたね。やっぱ、普通に、例えば生成 AI、チャッピーとかね、何でもいいんだけど、それでブロックを作ろうとして、プロンプト入れて作ったとしても、まあ、コードを書き出すか、ぐらいじゃないですか。で、まあ、例えば、GitHub コパイロットのね、エージェントモードとか、まあ、あとは、何でしたっけ、カーソルとかのね。で、実際にファイルを生成してくれるっていうのも使えば、まあ、その手間はなくなるんですけど、けど、それで作って、もう、ワードプレスの方で入れたりしなきゃいけないっていう手間はやっぱあると思うんですよ。そこの環境を作らなきゃいけないというのは。だけども、今回試した流れは、まあ、そこが、ワンパッケージになっているのは、とても、便利だなというのを感じました。
そうですね。
なので、ぜひね、今後、こう、ちょっと、どういうふうにブラッシュアップされるかわかんないですけども、ちょっと、動きをね、また今後の動き、楽しみにしていきたいな、というふうに思った感じですね。で、皆さんもね、ドットコムのアカウントを持ってれば、普通に簡単に試すことできますし、ちょっとどれぐらいの、トークンとかの制限があるか、ちょっと明記されている部分を見つけれなかったのでわかんないですけど、今ぐらいのやりとりであれば全然問題なく、無料のワークで使えると思いますので、ぜひ、興味ある方は試してもらえればいいかなと思います。はい。それでは、各地の、ワードプレスイベントの紹介をしていきましょう。本日収録がですね、2025年の9月の3日水曜日なんですけども、それ以降のイベントを紹介していきます。まず9月の9日、 6日だ。ですね、第27回石川ワードプレスミートアップ、レイジーブロックスプラグインを使って、ページ内にメニュー&ループスライダーを実装してみた話が開催されます。で、同じく、6日ですね、前回も、紹介しましたが、沖縄ワードプレスミートアップが立ち上がりまして、それの第0回目、はじめまして&ワードプレスのお悩みを解決しようという会が開催されます。同じく、6日、私やります、岐阜ワードプレスミートアップ86回目、黙々ワードプレス会が開催されます。で9月13日に、オンラインで、東京ワードプレスミートアップのブランチで、八王子ワードプレスミートアップ2025年、9月度開催の、八王子ワードプレスミートアップのサイト制作を見守る会が開催されます。次に、9月13日、大阪でですね、関西ワードプレスミートアップ、WPCLI の基礎を学ぶ会。これ面白そうですよね。が開催されます。で、9月13日、信州ワードプレスミートアップ in 松本で、37回目、ワードプレスとかの話をする会が開催されます。9月14日、神奈川ワードプレスミートアップの、ブランチですね、今行き詰まっている初心者からプロまで歓迎ワードプレス好きが集う、横浜ワードプレスミートアップ交流会34回目が開催されます、9月の14日に、三重ワードプレスミートアップ23回目何でも相談会&交流会が開催されます。9月17日に、対面オンライン同時開催富山ワードプレスミートアップ勉強会第79回目が開催されます。はい。まあ、そうですね。9月20日まで行きますかね。福井。で、こちらは、対面開催で、福井ワードプレスミートアップ43回目で、ワードプレスのバックアップを取ろう、ハンズオンが開催されるというような、イベントが予定されております。はい。北島さん、何か気になるものございましたか？
僕は、そうですね、松本のミートアップですね。ここには、詳細が書いてないんですけど、主催のトロイニさんが、ブロックテーマとテイルウィンドお話をすると書かれてたんで、もう結構いいねとかリツイートも、リポストも、バーってされてて、だから、注目されてるというか、みんな気になるところなのかなと思うので、近くの方は参加してみたら面白いのかなと思います。
そうですね。僕もトルさんのポストを拝見して、ちょっと連続ポストみたいな形で書かれているものもあって、まあなんか、なぜこのテールウィンドを使うような、使う流れに至ったかみたいな感じで簡単にこう紹介されているポストを僕も拝見したんですけど、すごいブロックテーマ開発においてすごい気になる内容だったので、はい。ぜひここのね、松本に行ける方は、ぜひ、そのブロックテーマ開発に興味がある方はね、遊びに行っていただけると、すごい得るもの大きいかなと思いますし、ね、もしかしたらこういうような話がね、ワードキャンプ関西とかでも誰か話してくれたりするかもしれませんしね。そういった、ワードキャンプ関西の方、11月開催のね、キャンプの方にも、個人的になんかそういう面白い話もあったりするのかなという期待が、個人的にはあったりしますけども。はい、ぜひ、いろいろありますので、興味ある方はですね、ものによっては、ハイブリッドだったり、オンラインだったりというものもありますので、場所を選ばないものもあります。興味あるものあったらぜひイベントチェックしてもらえるといいかなと思います。はい、それでは収録を終えてになりますが、北島さんいかがでしたでしょうか。
そうですね、結構なんかちゃんとしたものが短時間で作れたので、びっくりしましたね。
でここからどういうふうにまたね。 ブラッシュアップされていくか分かりませんけど、まあね、プロダクトとしてなっていくのかどうかも分かんないですけど、まあ、現時点では思ってたよりもちゃんと作れた感は僕もあったので、は
い、
先ほどもお話ししましたけども、ちょっと今後どういうふうにね、ブラッシュアップされていくのか、個人的にとても、興味があるなというところでございますね。はい。また、こういったちょっとあんまり YouTube とか Podcast では取り扱われないようなネタをですね、福田プルピーの方で実際に試してみる系で取り扱いつつですね、また今後、面白いネタがあったらぜひ、取り上げてみたいと思いますので、チェックしていただけるといいかなと思います。今回の FUCKWP いかがでしたでしょうか。このポッドキャスト FUCKWP は各週程度またはトピックが溜まり次第配信していく予定です。この動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また、この番組では皆様からのコメントやご感想もお待ちしています。X でハッシュタグ FUCKWP をつけて投稿いただくか、FUCKWP ウェブサイトのお便り専用フォームからお寄せください。それでは、次回の FUCKWP の配信でお会いしましょう。オラインデザインの久野と、
株式会社モンキーレンチの北島隆でした。